はい、始まりました生島ポッドキャスト第578回ということで MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。
うん、フベルルさんです。
ん、
フベルルさん、
なんかあれだ、小林製薬ですね。
そうですね。なんだフベルルさんってって思ったけど、ね、はい、なるほどねって。でもあれが本当に原因かどうかまだ分からない
ですね。そうなんですよね。だから今すごく小林製薬さんが叩かれてるけども因果関係っていうのが分からないので、
そう
今のところ本当に薬剤そのもの、薬剤というか医薬部外品ですかね、そのものが原因なのかとかいうのがなかなか分かりかねるというところで、
ね、亡くなってるとか2001年とか、はい、2021年の方とかもいらっしゃるので、うん、はい、確かに飲んでたんだろうけど、その時にそれが成分として、うん、
はい、
ね、結構90歳の方とかで、うん、それは腎不全は出るんじゃねっていう感じでもあるから、うん、 なかなか難しいですよね。
はい、だからもしかしたら何かとの組み合わせとかかもしれないしっていうところで、なかなか、はい、ただ情報を把握してから動くまでがちょっと遅かったかなっていうのがちょっと、
1月の14日かなんかですね、はい、最初にお医者さんから問い合わせがあったの、ね、はい、それからすると遅いですよね。
ちょっとそこは遅いかなっていうところですね。その、まあ、
確かに
検証するぐらいのレベルの健康被害だったら、まあ、もうちょっとゆっくりでもいいんでしょうけど、ちょっともうそれは、うん、今すぐでも一回止めなきゃいけなかったかなっていうようなですね。
まあ、多分でも、はい、あれじゃないんじゃないかって考えてたんでしょうね、はい、最初は、
う
ん、
まあそうですね、だからいたずらにっていうところ、ね、はい、
うん、今までそういうことはなかったしぐらいの勢いだったのかなと思って、はい、まあ、動物だってブドウ中毒犬とか、
はい、
でもブドウ中毒の原因ってよく分かってないんですよ、
はい、
何が原因になるか分かってなくて、
はい、
ブドウを食べたら腎不全になる犬とかがいるっていうのは分かるんですけど、
はい、
ならない子もいるんですよね。
なるほどなるほど。
だから何がその原因成分になってるか未だ解明されてないので、なかなか今回のも本当にプベルルさんなのかっていう話もまだ分かんないですよね。
僕たちの業界では四十肩五十肩ってよく言いますけど、まあ、肩関節周囲炎って、はいはいはい、まあ、いろんな原因があるんですけど、まあ、よく代表的にあるのが、はいはい、肩の筋肉に石灰が付着するっていうようなですね、そういうような話があったりするんですけど、はいはい、なんでそれが付着して、それがいつの間にかポーンと消えるって、なんで消えていくんだろうっていうのは正直分かってなくて、うん、っていうところもあるので、こんだけ有名な四十肩五十肩も結局のところよく原因が分かってなかったりするところもあったりとかですね、うんうん、だからなかなか難しいところですね。はい、
まあ、今回思うの、まあ、よく我々言う、僕は言うんですけど、その天然素材とか自然とか、キーワードで大体ほら使ってあるじゃないですか。そうするとなんとなく安心なような気がするけど、別に自然の中にも毒はいっぱいあるわけだから、
はい、
盲信しないようにって言ってるんですけどね。
だからまあ水で言っても水で当たる人もですね、だから
水でも水中毒で死亡しますからね、
はい、ちゃんと処理してちゃんといろんな薬剤とかが入った水の方がはるかに安全というケースもやっぱりあるわけですよね、
うんうん、
はい、というですね、ちょっと社会派な話をしましたけども、ね、まあちょっと今日福山先生とこう今収録に入るにあたり、まあ、バッタバッタバッタバッタとしてたのが今日収録4月1日、まあ、年度替わりというところで、
はいはい、
まあ、今日ちょっと移動するケースも多かったんですけども、初心者マークの車が走ってたりとかですね、はいはいはい、まだ他県ナンバーのままのスーツを着た方の車が走ってたりとかですね、そんな感じで初々しさというか4月1日だなっていうのをちょっと感じながらですね、うん、ちょっと走ってましたけども、うん、だから今日これをまあポッドキャストは別として、イケ FM で初めてこの生島ポッドキャストを聞いてるなんていう方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと、
ね、は
い、思いまして、
この前も言われたんだよな、聞いてます、はい、誰だっけな、結構聞いていただいてるんだ
な、手前味噌ですけど結構言われますよね、
うん、はい、言われます、言われます、あ、
急に恥ずかしくなるんです
ああ、はい、そうですか、
そう、ありがとうございますというところで、はい、
はいはい、
意外と自分の身内職場でも聞かれてたりとかですね、
なるほど、
うん、さっきまで職場で聞こえてた声が車で帰りがけにまだ聞こえるから嫌気がさすとかです、
うん、ありがとうございます、はい、車乗った瞬間自分 分の声が聞こえるところがありますもんね。
そうそうそう、はい、そんな感じでいろんなところでお聞きいただいてるんじゃないかと思いますので、まあちょっと4月1日で改めてということでこの番組ですね、はい、まあちょっと大前提本当にって言われるかもしれないですけども息の情報を中心にですね、週1回30分でお送りする、もともとはポッドキャスト、もうポッドキャストはもう今、ある程度説明しなくてもよくなったかなとですね、結構、はい、年度替わりこんな話をさせていただく、ポッドキャストとはみたいな話も今まではしてたんですけども、もうポッドキャストの知名度もだいぶ上がってきたので、まあ、ポッドキャスト番組ですというところで、とどめておこうかなとですね。
はい。
はい、で、それで、それを、まあ、IKFM の、代表ボブさんから、オファーがありまして、IKFM でも流させていただいてるっていうのが、この、生島ポッドキャストという番組になっております。はい、で、私が最初にご紹介しました、MC の石本と申しまして、もともと I ターンで、それで、はい、まあ、このポッドキャストを始めて、今、生に来て18年経ちまして、19年目に入った人間になります。
すごいね。
はい。
まだ、あれやろ。よその人やろ。
そうですね。まだ旅の人という、ね。
旅の人。
はい。
何年経ったら行きの人になるんよって思いますけど、
ね。はい、旅の人ネタもですね、ポッドキャストをずっと聞いていただくとですね、そのうち、分かってくると思いますので、よろしくお願いいたします。そして、もう一方、福山先生ですね、動物、生き動物病院、郷の浦町、田中フレーでしたよね、住所ですね。
はいはい。
はい、わかりやすく言えば、ファミリーマートの前にあります、生き動物病院の、
はい。なんかね、そういえば、はい、この前、うちの娘が、福岡にいつもね、帰ってきた時に、髪染めに行ったりとかしてるのが、お店があるんですよ。
はい。
それで、なんかやってくれるおじさんが、なんか結構なおじさんがやってくれるみたいなんですけど、はい、でそのおじさんがいつも一気に釣りに行くんよ、みたいな、
ね。はいはいはいはいはい。
で、なんかそこで、動物病院でなんとかっていう話をしたら、
はい、
あのファミマにあるファミマの目の前の動物病院とか言われたとか言って笑ってました、はいはい
はい、もう福岡先生大変失礼ですけど紹介するとき何が一番ランドマークになるかって言ったら、うん、もう目の前にファミマが一番
まあそうですね、はい、楽になりましたね、
はい、
できるときにですね、はい、まあ、うちの弟が実はファミリーマートの本部におりました、はい、九州の、
はい、
でなんか店作るときに、おい、はい、あれを生き動物前手にしろって言ったんですけどダメでした、
はい、ちなみに福山先生の動物の前にファミリーマートができたのは忖度ではないということだけはですねお伝えします。
そうですね、はい、
それがたまたまという
そうですねたまたまですね、
はいはい、ということで、まあ、そんな2人でお送りしておりますのでもしですね、はいはい、まあ、生きにこの4月からお越しになられて、うん、それで、まあ、ラジオだったりポッドキャストでこの声を聞いていただいている方はぜひ引き続き聞いていただけたらなと、はい
はい、
よろしくお願いいたしますというところで息の情報を中心にお伝えをしていこうと思います、う
ん、ないんだな今週あんまり言って
、はい、そういうところですね普段の息、
まあね選挙近いからね、ほぼほぼなんか選挙の情報とかになっちゃってますもんね。
はい、まあそうですね。で、あとそう、生島ポッドキャストを語る上でもう一つお伝えしとかなきゃいけないのが、
はいはい、
政治については語らないというところでですね、はい、そういうふうに言ってるんですけども、まあ今日は思いっきりちょっと政治に関わる話にはなるんですけど、あれ、討論会。ですね、
はいはいはいはい、
市長選の討論会これは誰かの候補に肩入れするなんていう話はしませんのでちょっと討論会自体の話をしてみようかなと思うんですけど、うんうんうんうん、福山先生ご覧になられました？
ああ見ましたよ、
はい、僕はラジオでですね音声だけで聞いたんですけども、
はいはいはいはい
まあ、二つ大きな感想としては、やっぱりああいうテーマを決めて、それで討論することで、うん、まあ、どうしてもリーフレットだったりとか、まあ、SNS とかで、平面の情報ですね、紙に書いてある情報っていうのは当然伝わってくるんですけども、まあ、もう文字通りに 2D から 3D という形で、その話を立体化させるためには、ああいうやっぱり討論会ってすごく必要で、
いいと思いますね。そうですね。同じテーマで各候補者に喋らせるっていうのは一番いいと思います。
そうですね。はい。 だからこのテーマについて紙にはこう書いてあるけど具体的にどうしていくんだろうとか、うん、それについてどう考えてるんだろうっていうその付随的な立体的な情報にしていくっていう意味ですごくあの討論会は良かったなって印象がありますね。
いやあれをほら、はい、あのイキビジョンとかそれこそ筆記 FM とかで流すことはものすごくいいことだと思
います、はい、そうですね、はい、うん、そしてもう一つ僕の大きな感想としましてはこれはあの誰かに肩入れとか言うわけじゃなくてあの、うん、ファシリテーまあ、あの分かりやすく言えばあの司会と司会進行を、うん、それをちょっと、うん、あのまあ4人の意見をうまく引き出すためのあの、うん、まあ、専門家といいますかそれをファシリテーション、ね、ファシリテーターというんですけど、うん、まああの鬼塚さんというですね、
あ
の、
はい、鬼塚さんだった、そうです
、はい、あのノルディックウォーキングとかコグニサイズを中心の法人をされている鬼塚さんが担当されてましたけど、うん、まあ感心するぐらいファシリテーターが素晴らしかったなとですね、
いやそうですね、
はい、
う
ん、あれがあってこそ
ファシリテーター次第ですもんね、はい、
そうですよね、
やっぱり討論会ってね、は
い、だから 2、 あの 2D のものが本当に 3D に見えてくるうまい振り方だったりとかですね、うんうん、あの、うんうん、ちょっと対比が見えるような形だったりとか、うんうん、そういう形でうまいファシリテーションをされてたなっていうのがすごく
本当ですね、
はい、
最後のあの、はい、好きな食べ物は何ですかっていうのはものすごく、はい、あのこうすごくガチガチできた、はい、最後にそういう、はい、ああいうのを持ってくるっていうのは、はい、やっぱりうまいなと思います、ね、
あの辺がそう折塚さんだなというふうにすごく感じました、うんうん、昨日たまたまあの船でお会いして、
ああそうなんです、
はい、あの年齢あの風貌はだんだん怪しくなっていくんですけどもさすがだなと、はい、感じた次第でした。福谷先生討論会見てなんか印象なんかあったことがありますか。
いやまあこう全体的に今までこうなんだろうな争点がいまいち、まあ今回の場合はねずっと16年続いた姿勢が変わるっていうことで、まあそれが一番の争点になっていくわけなので、あのなかなかこう皆さんまあ正直言うとどうしようかなって誰に入れようかなって悩んでるんだ、悩んでる感じがもうどこに行っても見受けられますので、そういう面ではああいうのがあった方がいいかな
もう本当ですね
かなと思います。
これはいつだろう、ここ何日かの、長崎新聞の記事で壱岐市長選の直前情勢、うん、4新人勝負の行方は混沌争点なくっていうふうにあの記事が上がってるんですけども、ど、まあ、争点なくって言われたら、
ね、争点なくて、はい、お前たちは別外からあれだろうかなって、はい、争点はあるんだよってしまいろいろって思っちゃうけどね。
記事を書いた方からしたらですね、対馬はそのあの核のゴミ問題とかですね、そういうのが、はいはいはい、それに比べたら大きな争点はないよって言いたいんでしょうけども、うん、あのただ逆にあの争点となることはあのいっぱいあるのかなとですね、そういうような、
マスコ、はい、マスコミに文句が言いたいんだけど、劣化が激しいよね、はい、
残念ながらちょっと、
はい、どあっちへこう自分たちの持ってきたい方に、まあ、はい、昨日も話になったんですけど、はい、今石川とか福井とか、
はい、
あの地震があった後に、はい、で1月はこれだけ人口が減りましたけど3月はこんなに減ってますみたいな報道してて、いやいや3月は転入転出の時期だから減るでしょみたいな、その後 4月にまたね、ある程度戻したりするんだから、もうなんだろうな、すごい減ってます減ってますっていうのをなんか報道したいがためのなんか感じをめちゃめちゃ受けたので、なんかそういう感じを受けるんだよね。
だからまあ今、
まあ特に選挙とかで、あの中立に、はい、淡々と報道しなさいよ、はい、あんたたちって思います、ね、うん、
だからまああの報道側のメディア新聞テレビにしても、あの一時的な、うん、あのテレビ配信新聞紙面っていうよりも、そうどうしてもあのネットでのポータルサイトでのっていうところで、うん、まあありがちな話ですけど、あのタイトルでクリックされないとお金が入ってこないっていうところですね。
そうなんよ、ね、はい、なんかあのクリックして、よし、うわこういうことかって思うこといっぱいあるじゃないですか、はい、釣りのなんか題名ね、はい、つけてみたりとかね、はい、なんかね報道関係にはね、
はい、
文句が言いたいことがいっぱい。
そうですね、
まあ、あなたたちは別に正義でも何でもないんだよって言いたい時がある、はいはい、
よくあのここ最近あの文春問題で、あの記者の 記名っていうところですね、分析というところで名前を出す出さないという話があったけど、僕はそういう意味ではじゃなくて、さっき言った通りそのタイトルでつるんじゃなくて、この人の記事だったら読んでみたいなとかですね、思わせるような形で、やっぱり記者も僕は作家とかそういうところと同じと思ってるので、
だから作家さんと一緒で
しょうね、はい、だから分析として、誰々が書きましたっていうのはやっぱり記載してほしいなっていうのは正直思うんですよね。
だから記名記事を書ける記者さんはやっぱり素晴らしいと思うので、はいはい、
そうですよね、
記名記事じゃなかったら何書いてんだよって思う時があるからね、はい、
だから例えば日本経済新聞記者何々とまで表題に入れてくれたら、そしたら、あ、この人の記事なら読んでみようかなって思えるようにやっぱりなってほしいなっていうのは正直なところですね、はい、とですね、政治を語らない、はい、
政治を語らない、政治を語ってるわけじゃない、はい、
あ、そうですね、
社会を
語ってる、社会情勢ですね、はい、ちなみに今日初めてお聞きになられた方にですね、一つだけ言いますと、ちょっと池江風で流れるですね、通常放送では、穏やかに喋りますけども、うん、たまにですね、ポッドキャスト限定配信っていうのがありますので、はい、そちらはちょっと心して聞いていただけたらっていう回がありますのでよろしくお願いいたしますと。はい、そしてですね、初めて聞いていただく方に引き続きというところで、まあ、毎週ですね、ちょっとテーマを設けてトークをするコーナーもあるんですけども、ちょっと今週が1週目なので1回飛ばして2週目は、まあ、息の話題を中心にという、息の、ちょっとこの最近気になるテーマを取り上げて、地元検証コーナー、息くんとですね、福岡から来た人にはちょっとピンとくるようなタイトルかもしれないですけど、そんなコーナーをやっております。うん、で、3週目、先ほど自己紹介ちょっと触れなかったですけど、私が、理学療法士で、福山先生が獣医さんでというところですので、まあ、そこら辺の専門領域を生かしたプロトークというですね、ちょっとトピックを。で、今週4月3週についてはですね、もう、チュールについて、ドッグフードとキャットフードについてというところで、福山先生にちょっと、宿題をお願いしてますので、こんな話もしようと思ってます。で、4週目は、まあ、トークテーマを1個だけ決めて、フリートークをする。で、5週目は、があるときは、ゲストトークをお送りするということで、今週第1週に関しましては、ハマりトークと言いまして、私たちが今ハマってるトークをですね、奇数月は福山先生、偶数月は私で、4月なので私がちょっとハマりトークをさせていただくっていうことなんですけども、はい、まあ、これはですね、ちょっと私としまして今週末ですね、人生初体験をする予定ですので、ちょっとそんな話をさせていただこうと思うんですけども、今週末三重県の鈴鹿市にちょっと、はいはい、行ってみようと思っております。大半の方ですね、はい、この鈴鹿市という地名を出した時点で、うん、あれかって思っていただける方が多いんじゃないかなと思うんですけども、
鈴鹿って言ったらあれ、それでしょう、
はい、そうですね、はい、これまでですね、もう昭和じゃない、1986年からですね、ずっと、うん、F1 日本グランプリと言いまして、それが鈴鹿サーキットでずっと行われてきて、途中、日本で年2回、岡山の方でも行われたりとかあったんですけど、基本的には年1回、日本で唯一 F1 が行われる場所として、鈴鹿86年からずっとやってきて、ずっとですね、10月開催だったんですよね。
そうだね、そうだね。はい、
それが、まあ、はい、それが今年からですね、まあ、どうしても他の、例えば上海だったりとか中東だったりとかのレースが全部春先に固まってて、鈴鹿だけ10月だったんですよね。で、
なるほど、
まあ、F1 の輸送コスト削減だったりとか、輸送にまつわる CO2 削減とかですね、まあコストの方が多分優先なんだろうなと思うんですけども、そういう観点から鈴鹿も春にということで、年度代わりの一番クソ忙しいですね、4月の頭に、はい、日本グランプリが設定されるようになってきたと。
そうね、
はい、で、僕としてはここ数年ですね、ずっとウルトラマラソンに出てたので、鈴鹿がですね、はい、毎年ウルトラマラソンの前の週とかだったんですよね。
なるほど。
で、ちょっとですね、ウルトラマラソンの、体調コンディションを優先して、日本グランプリ行けなかったんですけども、うんうん、今年は4月ということで、しかも業界的なことを言うと、業界の大きな改革が、例年4月から6月にちょっと先延ばしになってくれたということもありますので、ちょっと日本グランプリ行ってみたいなと、はい。
行けるぞと。
はい、はい、いうことで、ちょっと今週末鈴鹿に行ってみようと思うんですけども、うん、まあ F1 と言われてですね、まあ車のレースってのはなんとなく分かっていただけると思うんですけども、まあハマりトーク、ちょっとですね、皆さんにハマっていただくために一つだけちょっと PR をしますと、今ですね、F1 ドライバーっていうのは10チームそれぞれ2人ずつで20人います。逆に世界で20人しかいないですね。という選ばれたトップトップアスリートなんですけども、まあ昔はセナだったりシューマッハだったりとか有名なドライバーが、ね、いたと思うんです。今マックス・フェルスタッペンというオーストリアのですね、はいはい、オーストリアのドライバーがもう今ダントツで強いで、ですね、その中で日本人が1名ですね、はいはい、アジアでは実は3人中国人のドライバーとタイのドライバーがいるんですけど、日本人ドライバーもいます。で昔は
その辺は時代だよね。
はい、そうなんですよ。
中国人の人とか結構多国籍に、
はい、まあサッカー的に言えばですね、オーストラリアもアジアみたいな言い方をするので、まあそこまで言っていくと、ね、オーストラリア人ドライバーがあと2人いたりとかですね、そんな感じ、はいはい、結構多国籍になってきてて。なんですけど、日本人ドライバーもいますと。で、結構日本人ドライバー歴史は長くて、さっき言った86年に中島悟ってですね、はいはいはい、もう、オールドファンの方にはもう、っていうようなドライバー、あと、名前が珍しい鈴木あぐりさんとかですね、そういう、過去に、まあ、日本人ドライバー十何人ぐらいいるんですけども、はいはい、その中でもですね、一番今強いんじゃないかと、過去の日本人歴代ナンバーワンじゃないかというドライバーで、角田裕毅選手というドライバーがいまして、まだですね若いんです。若いんですよ。なんか年齢確か22か3だったと思うんですけども、うん、F1 ドライバーも30代ぐらいが結構当たり前な、で一番強いフェルナンド・アロンソ選手なんていうのは40歳でまだ走ってるようなレースなんですけど、その中に、はい、23歳 F1 ドライバーの中でも下から1番目2番目に若い選手になります。この角田選手がですね、今もうそのフェルスタッペンレベルまではなかなかいかないんですけども、中堅から上位レベルのドライビングテクニックを持ってる。そしてこの日本グランプリの前に行われたオーストラリアグランプリではですね、20人の中で7位に入る。これ、7位かって思うかもしれないんですけども、実はですね、上位 10人、5チーム 10人がですね、今ダントツで強いんですよね。だから、下位のチームが11位を争ってて、たまに上が1個2個リタイアした時に、一番最上位を争うっていう中で、7位まで角田くんが上がってきたっていうのは、ものすごくすごいことで、この角田くんがいいタイミングで鈴鹿に帰ってくるというところで、もしかしたら、はい、7位以上の結果が残せるんじゃないかというですね、はい、今すごい期待されてるというところで、で、さっき僕ですね、角田くんって言い方をしたんですけども、年が若いのもあるんですけども、もう、スーパーベイビーフェイスでですね、かなり、写真を角田裕毅で調べてもらったらわかると思うんですけど、かなり可愛らしい顔をしてる子で、で、この角田がですね、なんでそんな話をしたかというと、結構世界中から愛されキャラというかですね、おそらくですね、日本で以上の知名度といいますか、日本で言ったらもうアスリートといったら今大谷さんみたいな感じになってますけども、多分大谷さんよりも世界的知名度は角田くんの方がはるかに上なぐらいですね、もう世界中で、知られる存在で、勇気イコール可愛いみたいな感じでですね、結構、はい、知られる存在になってまして、まあ、ちょっと海外旅行に行くよ予定のある方は角田裕毅みたいなことを話題に挙げたらおおみたいな感じでちょっと盛り上がっていただけるんじゃないかなっていうぐらい結構世界的な知名度は高い選手になっております。で結構他の F1 ドライバーからもいじられたりとかですね、そういうような感じで、でただですね、気性がすごく荒いところもありまして、
お
う
お
う、 F1 で名物といったらですね、チームと、うん、レーサーの無線のやり取りっていうのが結構、
はい、はい
はいはい、取り沙汰されるんですけども、
今も聞こえるようになりまし
たもんね。はい。角田くんの無線ですね、もうヒートアップしてる時は、ピーピーピーピーピー何一つ訳すことができないっていうですね、そんな感じで。
なるほど。
はい。で、ここ、今4年目なんですけど、4年目になってだいぶおとなしくはなったんですけども、もう角田の、無線、角田くんの無線はですね、もう本当に F1 のトピックで面白がって使われるぐらい、結構 可愛さと、あの、気性の荒さのギャップもあったりとかしてですね、そんな感じで、世界中から人気のある角田選手が、今度、しつこくなります、鈴鹿に帰ってくる、そして大活躍、過去4年の中で一番期待ができるレースなんじゃないかな、というところですので、もし、この F1、日本グラビ、確か BS かなんかであると思います。あの、今週日曜日の、決勝は2時からですね、ありますので、もし興味のある方はですね、角田くんをきっかけに F1 にハマっていただけたらなと思っております。そしてですね、
指定席でご覧になる、
はい、指定席、あの、しかもですね、1コーナーから2コーナーというですね、はい、鈴鹿で一番盛り上がるところをチケット争奪戦で、はい、そうです、あ、 B1、B2 です。
B2、あ、先生
ご存知ですか。
いや、一番いい、はい、いいじゃないですか。
もうおっしゃる通りなんです。あの、日曜の10時からですね、ここチケット争奪戦があったんですけども、死ぬほど頑張りました。
いや、それは素晴らしい、はい、1コーナー入ってきて一番減速して見やすいバージョンでもあるし、はい、面白いところです、ね、
そうなんです、あの、よくご存知で、はい、その通りなんです。
最高の場所じゃないですか。
ホームストレートよりもいいところ、あの、
ね、っていう言われるですね、ホームストレートよりも絶対そこで見たいもんね。
はい、っていう、いいところ
で、これは良か
った、取りましたので、ちょっと、金、土、日とですね、フリー走行からちょっと見に行ってみようと思いますので。う
ん、結構なチケット代だな。はい、
そうです。ね、あの、ちょっと、ここで言ったら、あの、引かれるぐらいの値段です。
あ、そうね。そうだよね。はい、きっとね。
はい。で、いうところで、この後のですね、情報に関しましては、あの、池江編の生放送で、あの、ボブさんがこの5倍ぐらい語ってくれると思いますので、はい、あの、ボブさんの生放送の方で、ボブさんにちょっと、ここで勝手にリクエスト出しておきますけど、金曜日の生放送ぐらいで僕は現地リポートしますよって言ってきて、
なるほど。
はい、つないでいただけたら、はい、よかったら、はい、ということで、そんな感じでハマりトークですね、ちょっとたっぷり、看板に偽りじゃないですけど、息の話を中心にとお伝えしましたけど、うん、はい、あの、こんな感じで毎週、息以外の話題もお伝えしながらですね、うん、液晶ポッドキャストやっておりますので、初めてお聞きになる方よろしくお願いいたしますと、
はい、はい
はい、いうところでハマりトークを終わりたいと思います。というところで、ちょっとニュースの方もですね、さすがに、うん、ニュースゼロというわけにもいきませんので、ちょっとお伝えしようとしますと、うん、こちらですね、まさにですね、先ほどから壱岐に初めて来られた方とかですね、そういう方の話もしましたけども、壱岐には壱岐観光ナビというですね、サイトがあります。で、もう、壱岐観光に、カタカナでナビと入れていただいて、検索していただいたら、おそらくもうすぐ出てくるとは思うんですけども、そちらにですね、ちょっと紹介されてたんですけども、食楽ウェブというサイトで紹介されましたと、はい、書いておりましたので、探して、この食楽ウェブのサイトを見ましたら、壱岐島グルメ旅、歴史好きなら一度は訪れたい、博多から60分で行ける楽園、壱岐島のグルメな一泊旅の巡り方という形で記事が上がっておりました。で、まあ、あと時間もありませんので、加藤、あと記事の、閲覧を妨げてはいけませんので、全部読むわけじゃなくて、ちょっとかいつまんで紹介させていただこうと思いますと、まあ、ジェットフォイル使えば60分で行けますよというところで、この4月からのオンシーズンを迎えて、美しい海、新鮮な農産物や海産物を楽しめます、おすすめの観光ルートを紹介しますというふうに載っておりまして、まあ、歴史の話、ハラホゲ地蔵とかもそうですし、まあ、日本書紀、古事記、三国志の魏志倭人伝の話だったり、元寇の話だったりとか、歴史の話もありますと。そしてエメラルドグリーンの海が無人島を囲む辰の島ですね、うんうん、そして壱岐の倉酒造で焼酎の試飲&オリジナルジンブレンド体験ということで、もう壱岐にですね、今回初めて来られたという方はですね、壱岐が麦焼酎発祥の地っていうのをですね、ぜひ覚えて、ね、はい、これを当該の方で広めていただけたらと思います。うん、他にもですね、壱岐牛の話だったりとか、あとは昨年オープンしました木4ビルですね、
はいはいはい、
日本初の大規模な4階建て木造建築とかですね、の紹介だったりとか、あとはカモメの、これは朝ごはんですかね、で朝定食を食べましょうとかですね、あと最近ちょっとすみません、僕ご無沙汰してますけども、下城果物屋さんで果肉たっぷりのジャムを大人買いしてみては わとかですね、そんな感じで、今一泊でこれだけ回れるかなっていうぐらいですね、一泊プランを、はい、ちょっと僕たちからしたらこれ一泊で回ろうと思ったらなかなか大変じゃないかなって気もしますけども、
レンタカーは必須ですね。
そうですね、はい、というところで、まあ一泊じゃなくても、今回、壱岐にですね、越してこられた方とかはですね、今のところをですね、ゆっくり回ることができると思いますので、はい、それ以外にもいっぱい楽しいところもありますし、それ以外にも、石油豆腐とかですね、いろいろ壱岐の名物はまだまだいっぱいありますので、せっかく壱岐にですね、はぁ、壱岐に、なんか、ね、転勤になったとか、そういうふうに思わずに、ぜひ、
はい。あんまり、そんなあれはないみたいです。はい、
あそうですか、
他の島に比べればなんかそういう、
はい、あまあそうですね、確かにです、ね、
ないみたいです、はい、
もう僕も先週もそんな話しましたけど、僕は壱岐に来て3年のつもりで壱岐に来たんですけども、うん、もう今最初にも言いましたとおり19年目に突入したところで、それだけ素敵な島という、ね、
一番長い、
そうそうこれが一番説得力のあるですね、壱岐の PR じゃないかなと思いますので、うん、はいはいはい、ぜひ転勤で来たけども、もうなんか会社辞めてでも永住したくなったと思えるぐらいですね、
壱岐を、結構多いんですよね皆さんね、はい、
そうですね、
中で来てそのまんま一旦帰ったけど戻ってきてくる、
そうそうそう、そんな方いらっしゃいますもんね、うん、そんな感じで壱岐をエンジョイしていただけたらと思います、うん。